心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、9月の26日配信開始のこの回なんですけども、くつろぎの日らしいですよ。
くつろぎですか。
どんな時にくつろぎたい、いや、理香先生は、くつろぎっていうとどんなことしますか。
お風呂。
あ、お風呂。あ、温泉好きですもんね。
いや、くつろぎといえば温泉ですよね。
ああ、そっか。いいですね。理香先生のとこは近くにもありますもんね。
あと自宅温泉というのもありますね。
ああ、羨ましいですね。
だってこう入浴剤入れたら自宅温泉じゃないですか。
そうですね。私はでもついついシャワーで終わらせてしまったりしているので、そういうお話を聞くとちゃんとお湯の中に入んなきゃなって思います。
ですね。まあ月に何回かベニコの湯っていうやつをやってるんじゃないですかね。
あ、それくつろげますか。
ベニコの湯になんかこう、一番なんかドラッグストアで良さげな入浴剤が、今日はベニコの湯よ、なんて。
リカ先生、おすすめのなんか入浴剤ありますか。
あのね、ちょっと高いんですけどね。
お
サンタマリアノベッラっていうメーカー、ご存知じゃないですよね。
知らないですね。
あるんですよ。
はい。
高いんですよ。高いんですけど、
はい。
ザクロの匂いっていうですね。
おお。
ザクロの入浴剤があるんですよ。もう最高。
はい、
ちょっと、ね。ザクロってどんな匂いなんだって思うでしょ
う。
それがあるんですよ。
なんかザクロって聞いただけで、女性の体に良さそうなイメージもあります。
ありますよね。とにかくね、品がいいんですよ、その匂いが。
そうなんですか。
じゃあちょっと、
ご褒美の日っていう感じで、
はい、はい。
行ってみます。はい、やってみます。
入浴剤もちょっと赤っぽいやつなんですよね。だから、はい、この湯にはすごくいいかもしれないですね。
そうなんですね。じゃあ、そんな日が迎えられるように、いろいろと頑張っていきたいと思いますが、今日はどんなテーマに。
はい。今日は、質感上昇についてちょっとお話ししたいと思います。
質感上昇っていうのは何ですか？
感情がない。
はあ。感情がない病気っていうか、感情がない人がいるってことですか？
いるってことなんですよ。
うん。
簡単に言えば、
うん、
昭和の喋んないお父さんって言えばわかんないですか？
ああ、イメージあります。
小津安二郎監督の映画に出てくるような、お父さんこれどうとかと、おう、うまいな、みたいなやつですよね。
うん。
リュウチシュウがよくやってましたね。
はい。
ああいうこう、ぶっきらぼうで何考えてるのか、どんな気持ちなのか、嬉しいのか、悲しいのか、怒ってるのか、とにかく感情表現っていうものがない。
うん。
で、そういうのがない人って、自分がどういう感情でいるかも、わかんない。
自分もわかってないんですか？
わかんない。
あ、そうなんですか。うん。
だから、英語ではアレクセサイミアって言うんですけれども、
うん、
いわゆる感情っていう、自分の感情というものにアクセスがないんで、まあ、いわばメンタルオフラインとでも申し上げますか。
ああ、もう、オフしちゃってる。
オフライン。
うん。
だから、ねえねえ、これすごいでしょなんて言っても、あ、すごいね、みたいな感じになるんです
よ、うん。はい。うん。
つまり、パートナーの側から見ると、反応がない。
うん。
つまんない。
はい。
めんどくさい。
うん。
うざい。
うん。
それがもっとひどくなると、キモいとか言われちゃうわけですよ。
はい。
いてもいなくてもどっちでもいい。
うん。はい。
ね。そんな風に自分が自分のいないとこで言われてるなんて、こんな悲しいことってないですか？
そうですよね。
で、それでなんか自分がいないと家族団らんしてて、お父さんが、リビング入ってくるシーンみたいな。
うん。
俺が稼いでやってるんだ。なんて言っちゃうと、PV とか言われちゃって。
うん。
つまり、自分の感情が、こう、表現されない人たちって、
うん、
割とよくあるパターンが、その方が育っていった環境の中で、やたらいっぱい喋る人が周りにいて、例えばお母さんだったりおばあちゃんだったり、誰でもいいんですけど、兄弟だったり。だから、彼の出る幕はないから、ずっと黙っとくしかしょうがなかったってタイプ。だから、黙ってるのが当たり前になっちゃって表現しない。っていうタイプか、あるいは、誰もいないみたい
誰もいないというのは？
な。置かれたみたい。要するに本人が何か言おうと思ったら、本人が言う代わりにベラベラベラベラ喋る人がいっぱいいたら、喋る人でしょ？で、その逆で誰もいない、知らんぷり、一人でご飯食べてますみたい。ネグレクトにしない。そうすると喋る必要ないでしょ？誰もいないから。それ喋る。どっちでも喋んない人になって、割とオフラインデフォルトみたいな感じになっちゃうわけですよ。心の感情がオフラインなんですよね。だから、こういう方たちが鬱になって、うちのとこに来られるってことが結構あるんですよ。
あ、そうなんですか。
自分でも自分が不快な気持ちになってるとか、怒ってるとか、悲しいとか、そういう特にネガティブな感情っていうのは、まあ、ポジティブな感情だったら割と人間感じやすいと思うんですけども、でもネガティブな感情ってもっと感じにくいじゃないですか。特に人前だったらみんな隠すし、言わないし。だけど、自分は体は覚えてるし、しんどいですよね。でも、しんどいという自覚がないわけです。さっきから言ってるように感じない。そうすると、ネガティブな感情をためにためにためにためて、爆発して、具合が悪くなるまでためてるから渦になるんですよ。だから、危ないんです。質感上昇の方たち。
その質感上昇の方々は、割ともう本当に長い時間というか、もうずっとそういう状況でなってしまったわけですよね。
ですね。
そうすると、なかなかこう、戻すっていうか、直すって難しそうじゃないですか。
もちろん難しいと思います。で、さっきお話ししたように、幼少期の環境が何かあったんじゃないかなんて。で、仮に何かあったとしても、戻れないじゃないですか。もう、男の子じゃないんだから。
そうですよね。
じゃあどうしたらいいかってことで、とにかく原因探しはもうやめよう。なんでそう表現できないのか。表現できないなんて、もう今できないんだからしょうがないじゃない。だったらどうしたらもっと表現する人になるかっていうところでいくと、これがやっぱり大事なのが仲間なんです。チーム。例えば、鬱になった人だったらば、一人でずっとなんか病院に行って、お薬もらって、家に帰って、なんか主治医から図書館に行けって言われたから図書館に行って勉強して、また一週間後に病院に行ってなんて。そんなことやってても誰とも喋んないじゃないですか。
そうですね。
ねえ。それで、奥さん仕事してて自分は仮に行ってるとするじゃないですか、図書館。で、それで、お帰りなんて書いて、今日僕図書館でこんな本読んだよ。そんな話多分しないでしょ。面白い。だから、やっぱりリワークとかそういうグループに行くって大事なんですよ。同じように仕事休んでいる人、調子悪くなった人同士でしかわからないことってやっぱりあるわけじゃないですか。
そうです
それが
ね。
分かり合えるのは仲間だと思うんですよね。で、仲間とだったら、リラックスして安心して話ができる。で、そうやって、日本語会話の頻度が増えていくことによって、だんだん感情が戻ってくるんです。だって人間だも
ああ、そうなんですね。
ん。
すごい。
だから、本当質感上昇の人っていうのは、多分自分では質感上昇だってわかんないでしょうね。だったら周りが、あなた感情の起伏があんまり見えないんだけど、なんか事情でもあるのかしら。いろいろ楽しいことしてみたらとか、なんか余計なお世話って言われちゃうかもしれないんだけど、だけど今度一緒にどこどこ行かないとか、ちょっとこう呼び水をしてみるとか。なんかとにかく、英会話もやってないと、英語喋れるようにならないと同じように、日本語会話もやってないと喋れないし、さらに感情についての会話っていうことを、こんな気持ちだった、あんな気持ちだったってことを、やっぱりし慣れてないとしないんですよね、人間ってね。
か、そうですよね。うん。
だから、質感上昇っていうのは一生そんな人ですって。もうお父さん頑固だから知らないわじゃなく
う
て、変
んうん。
わるかもしれない。
ああ、そっか。じゃ
ええ。
あ、やっぱり、こう、話しかけてみたりとか、何か、そうできることを進めてみるってことは大事なんですね。
ですね。も
うん。
う何歳になっても変わります。
うん、そっか。仲間ね。でも本当にそうですよね。自分のことを分かってもらえる人と喋っていると、やっぱり楽しいですし、うん。仲間は大事だなっていうのは思います。すご
です
く。
ね。
普通に生活していても。うん。
いや、自分は一人でいいからとかっていう人もいるんですけど、
う
嘘だと思うな、やっぱり。どっかで強がり入ってませんかみたいな。
ん。うん。
ずっといるのって、もうしょうがないからとかっていう人いらっしゃるけど、ことない、あなたを求めてる人は必ずいるのよ。あなたが心さえ開けば、多分みんなも心開くし、みたいなね。なんかその辺でこう、チーム、仲間、そのあたりっていうのは大事だから、どこかチームや仲間を探すことは、きっと糸口があるはずだから、見つけていただけたら、質感上昇みたいな世界から脱出して、もっと楽しい世界に行ってほしいなと思ってます。
ですよね。感情をこう表に出すと気持ちいいですよね。
で、だからみんなカラオケ行くんでしょ？
ああ、そっか、カラオケ気持ちいいです。うん。
でも、だとしたら、ずっと一人カラオケ行ってますって方が、もしお聞きになってたら、
はい。
一人カラオケにしませんか？三人カラオケにしませんか？そういう。
そっか。まあね、確かに一人で、こう、好きなだけ歌ってるのも気持ちいいですけども、それに対して人がどんな反応してるかっていうのからまた他の感情が芽生えていくんですもんね。
あと、自分の知らない歌を誰かが歌ってて、そんな歌あるんだとか、面白いとか、
うん。
ね、そこで対話が始まるじゃないですか。
はい。うん。確かに。
はい。
そっか。うん。いや、でも本当に感情がない、っていう、うん、人を確かに見かけたこともありますし、なんかちゃんと声かけようって思いました。
ですね。なん
は
か、
い。
こう、話したくないんだろうなと思って、スルーしがちじゃないですか。
はい。
なんかそこでこう、まあ、私ぐらいの年齢になると、おせっかいすることに何のてらいもないので、なんか、こう、さすがに脇の下をこちょこちょって、そんな、セクハラみたいなことはしませんけど、なんか、こう、ちょっかい出したくなりますよね。
うん、うん、ねえ、でも、そういう人が笑った時って、こっちまでなんかすごく嬉しくなっていいですよね。その笑顔がすごく素敵だったりしますもんね。
します。あんまり笑ってない方の笑顔って結構素敵な方たち多いですよ
そう
ね。
ですよね。いやー、この仲間っていうのが大事っていうのは、本当にみんなにこう届いてほしいです、その声が。
でですね、
うん。
今仲間いないって思ったら仲間探してねって、あるいはきっと見つかるから諦めないでねって、そんな感じですね。
そうですね。ぜひ、もしかしてっていう方は、ぜひこれをきっかけに動いていただきたいですね。
感情が動くことによって、やっ
うん。
ぱり心が動くっていうのは、健康にいいですもんね。気が流
そう。
れてるんですよ。
ああ、そっか。
逆に言えば、気が止まってるっていうのは気詰まりと申します。
お
そういうことなんですよ。
ー。うん。詰まると、いろんなところに弊害出そうですもん
い
ね。
ますね。
うん。気をつけていきたいと思います。はい、今日もありがとうございました。